では佐藤さんとお送りします。ニュースまとめて1週間、まずは2月12日月曜日のニュースです。
アメリカのトランプ前大統領は10日に行った演説の中で、大統領在任中に NATO 北大西洋条約機構の加盟国に対し、適切に国防支出を増やさなければロシアに攻撃するようけしかけると警告していたことを明らかにしました。この発言について NATO のストルテンベルク事務総長は強く批判しました。
そして14日水曜日です。
自民党の二階元幹事長が代表を務める政治団体が3年間でおよそ3500万円を書籍代として支出していた問題で、二階氏側が購入した書籍などについて明らかにしました。購入したのはナンバー2の美学、二階俊博の本心5000冊などで、書籍は政策を進める関係者などに配布し広報に努めるとしています。
以上、週の前半のニュースをお伝えしました。では佐藤さんに解説していただきます。佐藤さん、まず月曜日ですね、トランプ前大統領が NATO の加盟国に対して適切に国防支出を増やさなければロシアに攻撃するようけしかけるぞという、まあ、相変わらずの過激な発言ですが、この内容について。
はい、この NATO っていう組織はですね、集団安全保障と呼ばれる枠組みなんですけれども、
はい、
要するに、まあ、一国が攻撃されると周りの国が一体となって攻撃してくるので、他の国々は攻撃しなくなる、まあ、これ抑止っていう国際政治でいう言葉なんですけれども、の、まあ、ための枠組みなんですね。で、この抑止っていうのってもちろんみんながこう集まって攻撃し返してくる、反撃してくるっていう意味でですね、能力、その軍事力がどれぐらいあるかってことも大事なんですけれども、それだけじゃなくてですね、シグナルっていうんですけれども、
はい、
つまり自分たちはどういうことをするつもりですっていうのを相手に伝えるっていう機能すごく重要なんですね、
うんうん、
つまり相手の国にとってみると、この国に攻撃すると確かに他の国も一体になって攻撃してくるっていうふうに思うから攻撃をとどまるわけでして、
うんうん、
そこの、まあ、シグナルをちゃんと出しておくってことがとても大事なんですね。なので例えば日本なんかでも、日米安保の枠組みの中でアメリカが、米軍が尖閣が例えば攻撃された時に、はい、一緒になって攻撃してくれるか、反撃してくれるかどうかっていうことを保証を取ろうと思って頑張って日米交渉してるわけですね。
そうですね。
なので、まあ、こういう形で、実は守らないことがあるかもしれないっていうことを言ってしまうこと自体はものすごく大きな問題なんですよね。でなので、まあ、今回の問題はもちろん NATO の問題なんですけれども、このようにこうアメリカがもしかすると、ちゃんと国防支出してない国についてはちゃんと一緒に攻撃してこないかもしれない、反撃してこないかもしれないっていうふうに他の国が考えるとすれば、日本とか他のアメリカの同盟国にとっても大きなリスクになるわけでして、
はい、
まあ、今後、まあ、トランプさんが勝つ可能性っていうのももちろんあるわけですけれども、
そうですね、
まあ、その時にですね、その同盟国の安全保障にとっても、まあ、結構怖い事態になってくる、うん、ということだと思います、
はい。そして水曜日には、二階事務所側が購入したその書籍代の使い道公表をした、3年間でおよそ3500万円分というとんでもない数字が出てきましたけど、
はい、はい、まあ、今の時点で、まあ、それぞれの議員たちが正式に報告書の、まあ、修正をしていて、不記載の修正をしていて、はい、で現時点だと不明不明っていうのがたくさん出てきている状態でして、
はい、
まあ、それに比べるとおそらく二階事務所は、まあ、この部分はクリーンに出せると思ってですね、こう出してきたわけでして、うん、
はい、
まあ、その意味でこう具体的な使途っていうのが明らかになってきた事例として面白いかなというふうには思います、う
ん、いくつか本が出てきましたね、二階さんに関する本、
でこれ面白いんですよね、その二階さんが書いてる本じゃないんですね、つまり、うん、二階さんをテーマにした、うん、もしくは、まあ、その当時二階さんの極めて親しかった政治的に同盟を組んでいたような小池百合子さんの本とか、ね、うん、っていうのが、まあ、そこに出てきていて、うん、なので二階さんの本じゃないんだけれど、うん、二階さんについての本が、買うことが自分にとって得になってるというふうに彼が判断してるということなんですよね、
はい、
でこういったまあまあ、中身結構褒めてるんですけれども、その褒めてる本って、まあ、まんじゅう本とかっていうことがあるんですけれども、
はい、
でこういったものっていうのは確かにこれまでも買い上げられる、つまりその、まあ、書かれた対象の人が自分が褒められてるんでたくさん買ってくれる、うん、まあ、これは出版界でよく言われてた話なんですけど、ただこれまでってその買い上げられるとしても、例えば支援団体とかがまあ なんとか支持してる会社とか社長さんとかがこうバーって買ってくれて、それでこう社員とかに配ったりとかして、はい、っていうのが、まあ、よく想定されていたケースなんですよね、うんうん、ただ今回の場合は本人が買って配っていて、はい、うん、でこれはなんかすごくこう、まあ、要するに周りの人がめちゃめちゃ買うっていう雰囲気じゃないのかちょっとよくわかんないんですよ、なんかすごい面白いなという感じもしました、
うん、
であのこれでもまあ、すごい額であることはあの皆さんも分かると思いますけど、
そうですね、
で実際にこう出版業界にとってもすごくて、
はい、
例えばその私たち、まあ、アカデミアの場合、うん、その学会の場合ってその、まあ、本もどうしても高い本になりますし、
はい、
でそれを、まあ、でも学術的な価値があるので、うん、まあ、出すために補助をするって言って例えば国だったりとかにこう申請をして、もちろん競争率結構高いんですけど、うんうん、頑張って通ると出版助成っていうお金がもらえたりとかして、あ、
うんうん、
でそうするとまあ、学術的な本なんで、まあ、補助してあげますよって、でこの額って、まあ、大体50万とか100万とかなんですよ、
うん、
つまりこういう補助を受けたらなんとか出せるっていう感じの額はそれぐらいの額なんですね、うんうん、で今回の額見ると、でまあそれ売れる額とか多分1000部とかそれぐらいなんですよ、
はい、
で今回のとかってもう本当に3000冊とかバッとかかってたりとかして、
はい、
ちょっととんでもないんですよね、うん、なのでもともと出版社からするともう買い上げてくれること分かってるって言って、
うん、
もうすごい出しやすいというか、
そうか、
状況に置かれてるわけで、もともとだったら出なかったかもしれない二階さん関係の本が、
うん、
こういうことがあることで出やすくなって、
なるほどね、
マーケットから見るとなんか二階さんにかそのたくさん出てる、やっぱりすごい有力な政治家なのかなとかって思ってたりする、
あ、
こういうふうな効果がおそらくここにはあったのかなという感じがします。
なるほどね、やっぱりなんかちょっとそういう使い方っていうのはどうしても一般感覚ではもやもやするなっていうところもあるんですよ。しかも原資がね、ひょっとしたらこれは税金がねこういうふうに流れてる政治活動のためのお金って言われちゃったらね、こう仕方がないというか、
ええ、
それ自体本当に政治活動のお金としてこれいいのかなっていうところまで感じちゃうんですよね。
なんで今回は大きなニュースになってますけれども、本来であればこういった、まあ、自分たちの政党と思ってるお金に関しては出してって国民がちゃんとチェックしていくべき問題なわけでして、
うん、そうですね、
まあ、こういった透明性を高めるための、まあ、政治資金の制度っていうものを今後しっかりと作っていけるかどうかっていうのは、まあ、これまでどういうことをしてたかっていうのを明らかにするのと別にですね、まあ、今後の岸田政権の対応っていうのを我々としてはしっかり注視していく必要があると思います。
そうですね、そして来週はこの先ほどお伝えしました政倫審の場でどこまでこの政治と金の問題、語られてくるのかですね、
はい、まあ、政治倫理審査会っていうのはですね、まあ、出席を拒むこともできますし、
はい、
証人喚問って言われるものとは違ってですね、中で嘘をついても、まあ、一応問題はない、いや、まあ、問題あるんですけれども、問題あるんですけど、
まあ、法的に、
法的にはまあ問題
罰
せられないというものでして、はい、まあ、証人喚問に比べると、まあ、若干こう、まあ、与党側としては出ていくときの、まあ、ハードルが低いということですね、うん、なので、まあ、ここに出てって一定の答えをすることで、まあ、一定の幕引きを図れるんじゃないかという思惑は与野党ともにあるというふうには思いますけれども、うん、やっぱり国民としてはですね、しっかり内実が明らかになってくるということが大事でして、
ね、ま
あ、今後、まあ、どれぐらい承認が出てくるかとかいうあたりで駆け引きがしばらく続きますけれども、うん、このあたり中身がどうなるかということを我々としてはしっかり見ていきたいというふうに思います、
はい、ここまで今週前半のニュースでした。続いて週の後半、16日金曜日です。
政府が掲げる異次元の少子化対策を実現するための少子化対策関連法案が閣議決定されました。医療保険料に上乗せして加入者1人当たり月平均500円弱を徴収する支援金の創設も含まれています。
以上、週の後半のニュースをお伝えしました。ここで募金のお知らせです。2024年1月1日に発生しました令和6年能登半島地震とその余震により各地に大きな被害が出ています。 JNN、JRN 共同災害募金では、この災害で被災された方々を支援するため皆様からの義援金を受け付けます。お寄せいただきました義援金は全額日本赤十字社を通じて被災地にお届けします。振込先です。三井住友銀行赤坂支店、口座番号普通口座9830511、口座名は JNN JRN 共同災害募金です。皆様の温かいご支援をお願いいたします。詳しくは TBS ラジオのホームページをご覧ください。 佐藤さん、金曜日です。昨日ですね、少子化関連対策法案が閣議決定されました。これについて。
はい、これに向けてはですね、特に子ども子育て支援金というものですね、これ医療保険料とともに、月平均500円弱を集めるという形で、一種基金化してですね、子育てのための支援のために生かしていくっていう、この枠組みが最後の最後まで揉めていたところでして、
はい、
一応これを入れる形での、閣議決定がなされたということになります。で、ただこの枠組み結構分かりにくくて、つまり政府としてはですね、実質的な負担がゼロであるという説明をずっと続けてるんですけれども、しかし今申し上げた通り、月平均500円ぐらい徴収されるっていうことになっていて、このあたりの分かりにくさっていうのが今後問題になってくると思います。今後というかすでに問題だったんですけれども、ちょっとなかなか伝わらなかった部分があったかなというふうに思っています。で、月平均500円弱なんですけれども、実際には、それでも結構大きな額だと思うんですが、しかもそれがその現役世代の場合にはもう少し大きくてですね、つまり後期高齢者に対して比較的こう薄く徴収するっていう形になっているがためにですね、現役世代に関しては国民国保ですねに加入されている方で746円ぐらい、で大企業とかに入ってらっしゃる方だと851円とか、公務員だと結構高くて898円とか、900円近いぐらいの、負担がかかってきそうだと、これ政府が正式に試算出してるんじゃなくてですね、日本総研の方が計算をするとそれぐらいになるっていう話になっていて、どれぐらい負担があるかっていうこともよく分かっていないし、どれぐらい負担をするからどれぐらいの効果があるのかっていうことも、政府としてはちゃんと示せてないっていう状況でして、しかも、それが実質的な負担ゼロであるというふうに言われていて、ちょっとよく分かんないっていう感じになってくるかなというふうに思います。
負担のカバーは賃上げでなんとかしますからってみたいなことを言うんですよね。
はい、負担なんでこんな増えちゃうのかっていう話に関しては、いやしかしゼロで、それは賃上げが高い水準でなされるはずであるからと、こういう理屈でして
はずって、それは企業の努力に任せるっていうことになってますからね。
それはちょっと納得できないかなという部分があると思いますので、今のところつまり負担ゼロだと言い続けてですね、痛みが生じないっていうことばっかりをこう言おうとしているわけですけれども、有効な少子化対策を打てるかっていうことも含めてですね、政治家としたら、これだけの痛みをお願いします、でもその代わりにこう将来がちゃんと安定的なですね、社会作れるはずですからというようなことを説明していくっていう、それ以上求められるんじゃないかなというふうに思います。
そうですね、ここまで今週1週間のニュースをまとめてお伝えしました。
まとめて土曜日、
LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから、
マクド鍋に入れちゃおう
そしたら全部鍋
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ
ちなみにおしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん
こんな感じになります。
笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
え、なんで言った
とにかく聞いてください、ゼロプリで検索。
ゼロプリラジオ、毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた
ゼロプリラジオ。